皆さんおはようございます。早くも8月になりました。先週金曜日は島教会の中高生会が開かれました。教会カレンダーにもありますように、この8月はさまざまな教会行事が予定されていますので、一つ一つが祝福された集会となるように共に祈りたいと思います。新潟やまた山形など日本海側では大雨による被害も出ていますので、被害に遭われた方々のためにも祈り、また私たちはその被害に遭われた地域のためにも祈りたいと思います。まず一言祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせてください。御在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。新しい8月の月を迎え、第一の死の日の礼拝日をお与えくださって、ケアします兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、子どもたちとともに、あなたを礼拝することのできる恵みを覚えて心から感謝いたします。またオンラインを通して礼拝に参加されている方々もいらっしゃいます。神様がこの礼拝を最初から最後まで導いてくださるとともに、この礼拝を通して神様あなたを賛美し、ご栄光を表す時としてくださいますように、愛する御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、また3日目によみがえって今も生きておられるお方、再びこの地上に戻ってこられるお方を信じて感謝いたします。この礼拝に先立って教会学校も行われました。子どもたちが集い、あなたの御言葉に聞き賛美を捧げ共に祈りましたが、さらに主の恵みのうちに子どもたちが成長することができますように、コロナ禍戦禍に未だにあります。どうぞそれらの特に戦争をしている国々の上に、またそこに住む人々を憐れんでくださり、戦争や戦いが一日も早く終わることを願ってやみません。この朝ともに礼拝を捧げます。どうぞお年を重ねておられるご高齢の方々、また小さな子どもたち、弱さの中にある方々、回復の途上にある方々もいらっしゃいますから、神様この1週間、新しい1週間、神様が共に歩んでくださること、また行くべき道を具体的に主が示してくださることを信じてありがとうございます。この地域にある諸教会の集会礼拝を導き、またそこに集うお一人お一人の歩みを導いてくださいますように、為政者のために、この国のためにさらに祈り、世界にあってその宣教の働きに携わっておられる宣教師の先生方、また送り出す教会や宣教団体をも祝し導いてくださいますようによろしくお願いいたします。共に今御言葉を開き、学ぼうとしております。どうぞ主がお語りくださって、共に主の恵みのうちに、御言葉の恵みのうちに歩む一週間とならせてください。このひとときを感謝しお祈りし、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。第二コリントの10章が終わりましたので、今朝は別の箇所をご一緒に開きたいと思います。本日と来週と2回にわたって第一ヨハネをご一緒に開きたいと願っています。2つの箇所に共通するのは、2つというのは今朝のヨハネ第一ヨハネ2章と来週の第一ヨハネ4章ですが、2つの箇所に共通するのは反キリストたち、偽預言者たちについて書かれているからであります。今の日本という国が置かれたこの状況、毎日のニュースにあっていますように、大きな課題が山積している社会の中で、私たちキリスト者がどのように生きていくべきか、また社会に対してどのように証ししていくことができるかということを考えさせられるわけです。しかも私たち教会が社会や国家に対して何ができるかということを、以前に私たちが神様の御前にどうあるべきか、どのように歩んでいくべきなのかということを御言葉を通してご一緒に教えられたいと願っております。先ほど賛美しましたように、子ども賛美でありましたが、 海と空を作られた主はあなたの主、私の神にあって罪を許し作ってくださるお方。短い賛美ではありますけれども、このストレートといいますか、分かりやすい賛美でもあります。神様は永遠の神であって、地の果てまで創造されたお方であるゆえに、決して変わることがありません。今の時代に生きる私たちに対しても、この変わらない神様であられます。なんとなくこの漠然と存在している神様ではなく、御言葉を通して語ってくださる、生きておられる神様、そして、具体的に十字架の御業を通してご自身の愛を明らかにされました、救いを完成させてくださった神様です。イエス様ご自身が実際に十字架の上で完了したとおっしゃいましたけれども、私たちの救いはイエス・キリストの十字架によって完成した、その御業を信仰によって受け取るだけであります。今朝はこのヨハネの手紙第1の2章を開いて、来週は第1ヨハネの4章に、を開いていきますけれども、ご一緒に18節から29節を読んでいきたいと思います。少し長い箇所になりますけれども、この箇所を読み進めていく中で、繰り返し用いられている言葉があるわけですね。例えば18節や22節を読みますと、反キリストと繰り返されています。また仲間とか真理という言葉も繰り返されていますし、御父、父なる神、そして御子ですね、イエス様というこの関係も語られています。この2章に限らず、その前の1章でも父なる神様と御子イエス様の関係が語られています。それだけではありません。今日の中心的なテーマであるキリストのうちにとどまる、とどまり続けるということも繰り返されているわけですが、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。今招きの言葉で読んでいただきましたように、ヨハネの福音書15章でもイエス様にキリストにとどまることの大切さ、とどまり続けることの素晴らしさと、その結果が書かれているわけです。今朝この箇所を通してご一緒に御言葉を見ていきたいと思います。まず今日の箇所の少し前の2章前半のことですけれども、神様の命令を守ることは互いにアガペ、キリストの愛をもって愛し合うことについて書かれています。神様を知っているのであれば、当然神様の命令を守っているはずであり、神の御言葉にとどまっていることによって、その人が神のうちにいることがわかるとあります。私たちは罪を犯しているのに神を知っているというならば、それは偽りであるとヨハネは語ります。そして世を愛することは神を愛することとこの愛入れないものであって、世を愛することは御父から出たものではないとヨハネは言いました。私たちが光の中を歩んでいることが神様のうち、神のうちを歩んでいることの証拠であるということです。今朝開くこの後半部分といいますか、18節以降になりますけれども、特に教えというものに焦点が当てられています。健全な教えの中にとどまることが、まさにキリストのうちにとどまることにつながるからです。前置きが長くなりましたが、18節をご覧いただきたいと思います。こうあります。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方は聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かります、とあります。ヨハネは、幼子たちと呼びかけました。文字通り小さな子供たちに向かって書いているのでなく、この手紙の読者に対して語っているわけですね。しかもこの現代に生きる私たちにも語られているということです。この箇所よりも前を見ますと、2章の1節で私の子供たちとあります。2章の7節では愛する者たちとありますし、2章の12節では子供たち、そして14節でも 幼子たちと繰り返し繰り返しヨハネは読者に向かって呼びかけています。まさに親密な親しい関係、人間関係を表す言葉であります。この手紙の読者に語られているとともに、全ての信仰者クリスチャン、そして現在に生きる私たちにも語られているわけです。そして今は終わりの時ですとヨハネは断言しています。聖書が言う世の終わりと、私たちが一般社会において用いる、世の終わりというのは少しと言いますか、だいぶ開きがあるわけですね。確かに最近の大雨による被害やいくつもの大きな地震がありますと、私たちはこの社会の安全性といいますか、私たちの生活が一体どうなるのかという不安が頭をよぎります。そういった自然災害に限らず、いろんなことを通して私たちの生活が、この揺るがされるということもあるわけです。クリスチャンとして、キリスト者としてこの時代を生きるということは、まさに終わりの時代を生きること、まさに生かされていることも深く意識したいと思います。イエス様がいつ再び来られるのか、その具体的な日時は分かりませんが、昨日よりも今日、今日よりも明日の方が、さらにイエス様が再び来られる日が近づいている時代に、この自分は生きている、もしかしたら自分が生きている間にイエス様が再び戻って来られるかもしれないという、この希望といいますか、そのような思いを持って待ち望みながら、また期待しつつ生かされているのが私たちキリスト者であります。そのことによって私たちは本当の真の希望を持つことができるわけですね。そしてすぐこの2章の前の15節や17節に書かれている通りに、世と世にあるものを愛するのではなく、それだから離れて神様の清さの中に生きなければならないという、この動機づけにもなるわけですね。信仰によって義と認められ救われて感謝です。さらに神様の御言葉と御霊によって清められ続けていくという、この難しい言葉になりますけれども、成果ですね。清めの恵み、そして究極的な救いが完成するという、体が栄光の体に変えられるという栄華ですね。その約束を私たちは与えられているわけであります。この18節でヨハネは反キリストが来ることについて触れています。このように反キリストが来ることを当時のクリスチャンたちは、この手紙の読者たちは聞いていたことだろうと思いますけれども、今すでに多くの反キリストが現れていると言っています。もう今から約2000年前に書かれたこの手紙の中で、今や多くの反キリストが現れていますとヨハネは書きました。来週開くところですが、4章を見ますと、今度は偽預言者がたくさん世に出てきたことが4章に書かれています。イエス・キリストを告白しない例は反キリストの例であることについて4章に書かれています。またそのことについては来週ご一緒に見ていきたいと思いますが、7月の最後の水曜日の27日の祈り会でも、マタイの福音書24章を通して、その私の名を名乗る者が大勢現れるとかですね、その終末のことについてイエス様ご自身が語られましたけれども、そこで私たちは学ばさせていただきました。またぜひお時間があるときにですね、マタイの福音書24章を開いていただければと願っています。ここで反キリストについて考えてみたいと思います。反というのは反対ということですね。アンチクライストと言います。反キリストは本物のキリストに反対する存在です。けれどもこの反というのは代わりにという意味が本来の意味のようです。つまり本物ではないけれども、本物とのすり替えといいますか、偽物ということですね。ですから偽キリストとも言えます。そしてヨハネは多くの反キリストたちが現れていることによって、それで今が終わりの時であることが分かると記しています。それでは多くの反キリスト とはどのような人たちだったのかということが、この19節以降に書かれています。19節をご覧ください。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったのなら、私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間ではなかったことが明らかにされるためだったのです。とあります。反キリストたちは教会の中でまるでその一員であるかのように存在していたことが、この箇所からわかります。しかしそのような人たちは本質的に元からですね、もともと本当のクリスチャンたちの仲間ではなかった、まあ、ヨハネが書いていますので、ヨハネたちの仲間ではなかったということ、たとえ表面的には仲間のように見えても決してそうではありませんでした。分裂というものは罪の性質である肉の働きとして聖書に挙げられています。例えばガラテヤ書の5章20節などに書かれていますが、この2章19節に書かれているこのようなケースは決して分裂ではなく、真理というものが明らかにされるために、また真理に属しているか属していないかが明らかになるために、まあ、区別、まあ、春別とも言いますけれども、区別春別が必要です。出ていた人たちは、彼らはもともと仲間ではありませんでしたし、出ていくことによってそれが明らかにされていきました。先ほどもマタイ24章のことを触れましたけれども、いわゆる異端と呼ばれる多くの団体やグループの創始者と呼ばれる人たちは、全てではありませんけれども、最初はですね、最初は正当的なこの信仰を持っていたと言われます。全てではありませんけれども、あるいは正当的な信仰を持っていたように見えて、実はそうではなかったとも言えます。私自身断定することはできませんが、今回ニュースでも話題となっておりますように、このような出来事が日本中を騒がせているという現実もあって、皆さんの司法ケースに今お手元にですね、2つの資料が、あると思います。ない方はまた受付でお受けくださればと思いますが、それは、異端あるいはカルトと呼ばれる具体的な団体名と創始者、またどのような教えなのか、何が正当的な信仰と違うのか、どういう活動をしているのかということが書かれています。1枚のですね、 A4 の表裏の1枚のものと、ホチキスで留めた3枚の合計6ページにわたるものであります。これでですね、異端カルト110番という聖書信仰に立つ先生方が、設立した、まあ、団体ですね。一番この1枚ものに関しては3人の写真が写っておりますけれども、この3人の先生方を中心に立ち上がったこの団体といいますか、まあ、救出活動もしている、いろんな相談窓口にもなっております。そしてポチキスで留めておりますこの3枚の資料、合計6ページにわたるものを見ていきますと、今日は時間の関係でこの一つ一つを説明しませんけれども、まず一番最初のこの1ページ目の上の部分はですね、異端とかカルトではなく、それらを警戒する総会決議に参加している主要キリスト教団名とありますので、いわゆる聖書信仰に立つ、まあ、グループといいますか、ということです。それらのグループがこれ1ページ目の後半以降に出てくるさまざまな、異端といいますか、カルトの説明をしています。ここで一つ一つ紹介することはありませんけれども、いろんなですね、異端や、またカルトと呼ばれるような団体があります。実際ですね、教会にもこういったですねチラシが配られてきます。郵便が来ますし、メールや電話でもそういった集会の案内が来るわけです。これは水曜日の祈り会でもお話ししたことであります。またお時間のあるときに見ていただきたいと思いますが、私たちはこれらの異端といいますかカルトの団体というものを あらかじめですね知ることによってさまざまな誘いにも乗らないように気をつけることができるわけですね。さまざまな手段を通して勧誘してきますし、 YouTube でも普通にですねそういった団体の教えを流していますので、皆さんもぜひ気をつけていただきたいと思いますし、さらにこの異端カルト110番というところをホームページで検索していただきますと、さらに詳しい情報を得ることができます。これは実際一部でありますし、この異端カルト110番というところに問い合わせてですね、教会の皆さんにもお配りしてもよろしいでしょうかという許可をいただいていますので、ぜひまた検索していただければと思います。少し横にそれましたけれども、話は戻りたいと思います。もともとパウロのたちの仲間、あるいはヨハネですね、ごめんなさい、ヨハネの仲間たちではなかった人たちがいるような状況の中で、彼はヨハネはこの手紙の読者を励ましています。もう一度ですね、第一ヨハネの2章に戻っていただきたいと思いますが、20節と21節をご覧ください。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。私はこの世に帰ってきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。私たちはある人たちが教えていることが真理であるかどうか、それを知ることができるとヨハネはここで言っています。それは聖なる方からの注ぎの油によってであるということ、私たちのうちに住んでおられる聖霊のことを指しています。聖霊ご自身が真理をその人が知るようにさせてくださるということ、だからこそ聖霊はヨハネの福音書の中で真理を明らかにする、真理の御霊と福音書の方には書かれています。それではこの反キリストが反キリストと呼ばれるそのことについて、見ていきたいと思います。22節と23節をご覧ください。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持っているのですとあります。根本的には偽りと真理を分けるその、分かれ目といいますか、ポイントというものはイエス様がどなたなのかということです。イエスキリストは素晴らしい宗教指導者、道徳的な教師であったと一般的に言う人たちもいます。イエス様が偉大な預言者であると、イスラム教の人たちは、教えられるでしょうか。しかしイエス様がこのキリスト、メシア、油注がれたものであられ、神の御子救い主であるというのが聖書の主張であります。ではどのような教えが間違いなのかと言いますと、一つはイエス様が今申し上げましたようにキリスト、メシアであることを否定するものです。22節に書かれている通りです。異端やカルトでもイエス様がキリスト、メシアであることを否定し、自分こそがメシア、再臨のメシアであると主張するグループもあります。カルトもあります。そして23節を見ますと、イエス様が、神の御子であると告白しないものですね。御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持っているのですとあります。そしてこの箇所ではありませんけども、第二ヨハネですね、この、私たち開いているのは第一ヨハネですけども、この後の第二ヨハネを見ますと、第二ヨハネというのは1章2章3章とありませんので、節だけありますが、何節を見ますと、イエス様が肉体を取って来られたことを否定するものがまさに間違った教えですね。肉体を取って来られたこと、つまり人としてこの世に来られたことを否定する者たちであります。今日ですね、今朝お渡ししました資料に書いてある団体に入っておられる方々の多くは、真面目な 方々といいますか、真理を求めて知らず知らずのうちに、あるいは騙されて深入りしてしまった人たちも多くいると思います。その組織そのものに大きな問題があるわけですが、彼らにも本当の福音を知ってほしい。間違った教えではなく、正しい聖書の真理を知ってほしいという願いがあるからこそ、たとえその場所ですぐに理解してもらえなかったとしても、私たちはこの種を撒いていくわけです。22節の後半には、御父と御子を否定するものとあります。御子が御父と共にこの同列に書かれていることにも注目したいと思います。この後の23節もそうですね。決して切り離すことはできません。イエス様がヨハネの福音書10章30節で、父と私は一つですとおっしゃいました。御子イエス様と父なる神様、御父は別の人格を持っておられますが、本質において一つであるということ、ヨハネがここで強調していることは、御父と御子の密接なまた深い関係であります。そして24節と25節をご覧ください。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命ですとあります。第一ヨハネの一章三節後半にも、この御父と御子との交わりについて書かれていますが、この手紙全体のテーマの一つが、御父と御子イエス・キリストとの交わりといいます。私たちは交わりといいますと、兄弟姉妹の交わりのことをまず、すぐ思い浮かべるわけですが、本来の交わりというものは御父と御子イエス・キリストのとの交わりが一番その基礎になるわけです。神様が光の中におられるように、私たちも光の中を歩むこと、愛し合うという神様の命令を守ること、そして世を愛さないことが語られています。同じようにこの2章、ごめんなさい、この24節においても、初めから聞いていることが自分のうちにとどまっていることによって、御父と御子との交わりの中にとどまることが述べられています。しかも初めから聞いていることとは、もちろんイエス様がキリストであるということ、神の御子であられるということ、まさに福音の中心、核心であります。このことを自分のうちにとどまらせるということでもあるということ、それがとどまり続けているなら、御子と御父のうちにとどまっていることになり、とどまっていることそのものが永遠の命ですとヨハネは語りました。開きませんけれども、イエス様は永遠の命とは何かということをヨハネの福音書17章の3節で書いていますので、また後で開いていただければと願っています。そしてこの26節から27節をご覧ください。こうあります。私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方を教えられた通りに御子のうちにとどまりなさいとあります。先ほどの注ぎの油のことについてですが、ヨハネはここで聖霊があなた方のうちにとどまっているのだから、誰かに教えてもらう必要はないと言っています。これはもちろん教会には牧師も教師も必要がないと言っているのではありません。牧師たちは神の言葉を教え伝えますが、本質的に私たちに教えてくださるのは、私たちのうちに住まわれる、聖霊であるとヨハネは語るわけですね。聖霊こそ最大の教師であるとしばしば言います。私たちはいかがでしょうか。聖霊の神様、聖霊なる神様の導きに より頼むこと、私たちこの新約の時代に生きる私たちキリスト者にとってとても大切なことであります。ですからこの牧師だけでなく皆さんお一人お一人が一人の死の御前における献身者として、自分が使わされている場所において聖霊が御言葉を通して何を自分に語っておられるのかということを、聞き続けるこの役割といいますか、使命責任というものが私たち一人一人に、また教会全体にあるわけですね。先週は林オリーブチャペルの5周年記念礼拝が持たれました。その後当選挙委員会が持たれましたけれども、教会全体としても御言葉に聞き続ける群れ、また主の導きと御心にこの従っていく教会でありたいと願わされるわけです。そしてこの28節以降、イエス様の再臨のことについても少し触れています。この今日の中心的な箇所が28節と言えるかもしれませんし、先ほどの18節では幼子たちとは言いましたが、28節でも再びさあ子供たちとヨハネは書いています。28節をお読みしたいと思います。さあ子供たち、キリストのうちにとどまりなさい。そうすればキリストが現れるとき、私たちも確信を持つことができ、来臨のときに見舞いで恥じることはありません。イエス様が再び現れるとき、すなわち再臨されるときに私たちに必要なのは、キリストのうちにとどまること、とどまり続けることであります。確信を持つことができる、来臨のときに見舞いで恥じることはないと書かれています。つまり私たちの今の現在のこの在り方、生き方というものは、この将来ですね、未来の私たちの立場と密接な関係があるということです。いかがでしょうか。私たちの今の現在の在り方、生き方は将来の立場と密接な関係があります。今行っていることが、確信を持って神様の御前に出ることができるようなものなのかどうか、点検してみる必要があるわけですね。よく信仰の自己点検とか、自己吟味をするという言い方をします。29節では、御子および御父にとどまり、とどまることがこの神から生まれることと結びつけられているわけです。先ほど招きの言葉で読んでいただきましたヨハネの福音書15章のところには、イエス様が弟子たちに向かっておっしゃいました。私にとどまりなさい。とどまっていないから今からじゃあとどまりなさいということで、とどまり続けなさい。なぜならば枝が木に結びついていることによって豊かな実を結ぶことになるわけですし、イエス・キリストを離れては何もすることができないということは、皆様ですね、繰り返し繰り返しお聞きになっておられることであります。小学3年生の理科の教科書あるいはノートを読みますと、磁石について勉強するわけですね。まあ、次男はもう4年生ですので、3年生の教科書を私本棚探したんですが、なかったんですけれども、ちょっと3年生のノートがありました。最後の方にですね、磁石のことについての、プリントが貼ってありました。磁石については鉄はどうなるのか調べよう、鉄は磁石につけると磁石になるか調べようとかですね、いろんな実験をするものであります。まさに、磁石とこの、釘ですね、釘の関係が書かれています。よく砂鉄のことも小さい時にあったかと思いますが、ちょうど釘そのものですね、釘が近くの釘を引きつけようとしても、釘だけでは他の釘を結びつけることはできません。そのような力がありません。しかしその釘をこの磁石につきますと、この磁石の磁気というんですか、力が伝わって、たとえその釘がですね、錆びついていたとしても磁石につきます。皆さんはそういう経験があるかと思いますが、釘が錆びていても磁石にはつくわけですね。しかも釘が曲がっていたとしても磁石に必ずつきます。さらに 地垢についた釘をまた別の釘につけるようとする、それが必ずつくわけですね。その大きなものを重いものでなければ磁石の磁気、力がこの古い錆びた釘に、入ってくることによって、他のまた別のですね釘さえも引きつけられていくということ、ずっとですね連鎖していくわけです。私たちも良い人間になろうと思って歯を食いしばって頑張ったとしても良くなることはできません。良くなろうとする思いを、自分の力で何とかしようとする思いを脇に置く。そして大切なのはこの命と力の源であられるイエス様につながり続ける、キリストのうちにとどまり続けることであります。ヨハネの福音書15章もそうですし、この第一ヨハネの2章もそうですけれども、キリストにとどまり続けることの意味と、とどまり続けることによってどうなるのかということを、それぞれまた皆さんこの1週間考えていただきたいと思います。特にこの日本、今置かれた社会状況、本当にですね心痛むことあります。私たちの生活 を考えてもですね、いろんなことが、あります。しかし私たちがキリストにとどまる、とどまり続けることによってどのような結果を生み出していくのか、それは私たちが生み出す結果ではなく、神様が結ばせてくださる身のことについて書かれていますけれども、ヨハネの福音書15章にはそのことをそれぞれが、今週1週間、思い巡らしながら主の素晴らしさと、またとどまり続けることの幸いを共に味わいたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、尊いお名前を賛美いたします。今朝ともにこの第一ヨハネ2章の後半の部分を読むことができてありがとうございます。ヨハネがこの手紙を書いた時点で既に多くの反キリストが現れているということが書かれています。また4章を見ると偽預言者たちも出ているということが書かれています。この時代にあってもそのような人たちが今実際に多くいる中で、私たちは御言葉に固く立つ教会として、さらに御言葉に従って聞き従っていきたいと願っています。さまざまな事柄で私たちは心を騒がせることたくさんあります。コロナ禍、戦火にあります。本当にそのような状況の中にあって、いろいろな戦いの中に私たちは置かれますけれども、どうぞ与えられたこの信仰の生涯を主にあって全うしていくことができるよう、力と知恵と与えてください。そしてイエス・キリストにとどまり続けることの幸いと、その結果を主ご自身が導いてくださいますから、ありがとうございます。この後持たれます聖餐式を主が豊かに導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。